JBS 特別番組。この時間は平成28年5月20日から22日までの3日間、青森市のリンクステーションホール青森で開催された社会福祉法人日本盲人会連合主催第69回全国盲人福祉大会青森大会から21日に行われた研修会、弁護士田中信明氏による講演、障害者差別解消法をどう生かすか、施行後の課題の模様を放送いたします。
では定刻となりましたので、ただいまより第53回全国盲人代表者会議研修会を開催させていただきます。まずは本州最北端の青森に多くの皆様にお越しいただき誠にありがとうございました。今回の研修会ですけれども、さて、今回の研修会は、国連の障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、共生する社会の実現、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、今年4月1日から施行されたいわゆる障害者差別解消法について理解を深めたいと考えております。今後この法律が生きたものとしていくためにも、私たち障害者自身がこの法律を正しく理解することが大切ではないかと考えてあります。では、講師の紹介をさせていただきます。講師は本会員名古屋市視覚障害者協会会長であり、弁護士としても活躍されている田中信明さんにお願いしました。テーマは障害者差別解消法をどう生かすか、施行後の課題です。簡単ではありますが、田中信明さんのプロフィールを紹介させていただきます。昭和42年香川県生まれ、平成19年新司法試験合格、平成20年より名城法律事務所パートナー弁護士としてトヨタ事務所で活躍をされております。で、続きまして、弁護士会活動としては日本弁護士連合会、人権擁護委員会、障害者差別禁止法制に関する特別部会委員、愛知県弁護士会高齢者障害者委員会障害者部会長、障害者と人権全国弁護士ネット事務局長などの要職を歴任されております。また、本日は田中弁護士の講演の後に竹下会長よりも解消法について一言いただきたいと思っております。では田中先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。ありがとうございます。ご紹介いただきました、名古屋市視覚障害者協会で会長を拝命しております田中です。本日は、1時間ほどになるかと思いますけれども、お付き合いいただければと思います。本当はですね、もうちょっと70分80分しゃべってくれというお話だったんですが、私こう見えて口下手でありまして、なかなか長く話せません。それで、解消法の件でもありますので、竹下会長にも少しご助力をいただきまして、最後コメントをいただくということにさせていただきました。では早速お話を始めたいと思います。差別解消法、障害者差別解消推進法と、それから障害者雇用促進法が、今年平成28年の4月から施行となりました。この両法律 は、まあ、差別的取り扱い、不当な差別的取り扱いの禁止と、それから合理的配慮の提供を行政機関、それから事業者に対して求めるものであります。で、私日モーレの福井大会ですね、3年前になると思いますが、の時にも、できてほやほやのこの法律でお話をさせていただきまして、それから3年経って、施行になり、今後この法律をどう使っていけばいいのかということで、お話をさせていただこうと思います。ただその課題といってもですね、おそらくたくさんあります。ですので私が今日は重要であると思う点についてお話をしたいと思います。項目はですね、大きくは3つです。1つは差別解消法の中に国が基本方針を定めるというように書かれてあります。で、この基本方針について、障害者政策委員会が意見出しを行いまして、反映されたものがあります。それにつきまして少しご説明をしたいと思っております。第2は差別の考え方です。差別、不当な差別的取り扱いの禁止ということが条文に入ってますけれども、具体的な定義規定は何もありません。解釈に委ねられているわけです。で、そこでこの差別というものを、何が差別に当たるのかという点について私が今後の課題だろうと思うことをお話ししたいと思います。それから3点目は条例制定の必要性というところです。で、これは今後差別を受けたとか、あるいは合理的配慮の提供がされないという相談事例が持ち上がったときにどうしていくのかというところがとても大事です。で、ところが差別解消法ではこの解決のための新たな制度というものは準備されていません。で、どうしていけばいいのかと、解決に導くにはどうしていけばいいのか、相談だけでたらい回しにされないような形にするにはどうすればいいかということについて、これも課題ということになりますので、お話をさせていただきたいと思います。さて、最初始めるにあたりまして、一つの噂話のようなものをさせていただきたいと思います。実はヨーロッパの方でですね、ある義足の方がいて、走り幅跳びをやっていたと。で、義足をつけて走り幅跳びに挑戦すると、このチャレンジ精神というのは立派なものであります。やはり称賛の声もありました。ところがあるとき、その義足の走り幅跳びの選手がですね、8メーター近く飛ぶと、これはすごい記録です。障害のない人の、走り幅跳びの選手でもオリンピックでメダルが取れるぐらいの記録だったと、いうことです。で、そうなったときに、今度はですね、一部からあの義足は本当に適正なものなのかと、何か仕掛けがあるんじゃないかと、こういう話になる。で、なぜこういう噂話を私がしたかといいますと、非常にその今障害者が置かれている現状を考えるにあたって、参考になると思ったわけです。で、つまり私たちは差別解消法が制定されて、どんどん社会の中へ出ていきます。そして障害のない人と対等な立ち位置で、生活を送り仕事をしていくことになるわけです。で、障害のない人たちは我々障害者をどう見ているのかというと、まあ、やはり障害を背負ってますので、障害のない人と同じようには行動できないわけですね。できないことがたくさんあるわけです、我々は。で、そのできないことのある障害者を どう見てるかとすると、やはり少しかわいそうだなと、手を差し伸べてあげないと、とこれまでがそうでしたから、そういう存在として見られるわけです。でかわいそうだけれども、よく頑張ってるねという範囲で我々が生活をしていると、何のトラブルも起きません。しかし一旦その枠を超えて、障害のない人たちと肩を並べると、あるいは障害のない人たちを超えるような能力を発揮すると、こうなったときに一部の人たちからは面白くない、まあ平たく言うと何だと、障害者のくせにという目で見られる可能性もある。でしかしですね、かわいそうだから頑張ってるねという範囲で、閉じこもってるわけにはいかないわけです。我々はどんどん出ていって、自分の残された可能性でもって、どんどん活動していく。やはり一人の人間として、対等な立ち位置で、捉えてもらう必要がある。障害者という存在を、一人の対等な一人の人間として対等な立ち位置で捉えてもらう必要がある。私はそう思うわけです。したがって、レジュメの始めにというところに書きました、かわいそうだけれども頑張ってるねという範囲でしか居場所がないのかと、少しセンセーショナルな書き方をしましたが、これでは困るわけです、そういったいわゆる、少し低く見るような見られ方を打破していかなければならない。でこれはですね、皆さんも経験されたかもしれません。例えば、今副会長されている、及川副会長も、議員に立候補され、議員務められましたけど、議員を立候補されたときには、障害者に何ができるんだということを言われたと聞いております。それから竹下会長もですね、皆さんご存知の通り、視覚障害者として司法試験を第1号で合格された人です。司法試験を始めるときに、見える人にも難しい試験ですから、見えない人に何が受かるわけがないと、こういう批判は当然あったと思います。つまり我々は、何かしようとするとですね、必ずこういう批判を受けてくるわけですね。で、その原因というものを2つほど私は考えました。でやはりその障害のない人たちが障害者をどう見ているかという点については、まず第一点として、おそらく能力的な疑念というものがある。少し能力が劣っているんじゃないかと、こういう先入観、まあ、偏見というものがおそらく意識の中にあって、だからこそ我々が障害のない人たちと肩を並べて仕事をするというところになると面白くないと思われるのではないか。それから第二点目は、やはり社会全体がですね、今同一化圧力というのが非常に強いですよね。なんかちょっと違うと排除すると、違う人、なんか自分たちと違う人、あるいは意見が違うと仲間外れにされてしまうと。だから仲間でいたいのであれば同じ方向を向いて いなきゃいけないというような、この同一化圧力が非常に強まっている、社会の傾向もあるのかもしれません。我々は障害を背負ってますので、同じにはいきません。また同じにする必要もない、ただ、そうなると、違う存在、何かちょっと異質な存在として見られてしまうというところがあるのかもしれません。この能力的な問題と能力的な偏見と、それからこの同一化圧力というところが、我々障害者が今後生きていく上で、打破していかなければならないっ 点ではないかと、これは私の考えです。で、障害者差別解消法が制定されまして、これをどう生かしていくかと、対等な立ち位置で、一人の人間として社会で生活していくためには、どのようにこれを生かしていけばいいかということについて、これからお話をしたいと思います。でまず差別解消法、3年前にもお話ししましたが、どういうものか少し皆さんと一緒におさらいをしたいと思います。差別解消法ですけれども、全部で26箇条あります。で、章立てとしては6つの章立てになっています。第1が相続と言われるところです。それから第2が基本方針というものが書かれています。第3に差別解消措置、それから第4に差別解消支援措置、第5が罰則、そして第6が罰則であります。一つ一つ簡単にコメントをしていきますと、第1の相続のところは、重要なところは障害の定義というものが定められている点です。これは前にもお話をいたしました。障害の捉え方、これが医学モデルから社会モデルに変わっていったというところです。簡単に申しますと、これまで障害というものは障害のある人個人の責任として捉えられてきたわけですね。復習のために一ついつもお話しする事例を言うと、建物に階段がついていて、車椅子の人が上がれない。この上がれないという障壁は、その人が車椅子に乗っているからだと、つまり車椅子に乗るという足が動かないという障害を背負っているから階段を上れないんだと、これが医学モデルの考え方です。しかし社会モデルはそうではありません。そこにスロープがあれば車椅子の人も建物に入れると。したがって、その障害というのはその人個人の問題ではなくて、社会の設備とか制度とかそれが整っていないから障害というものが発生するんだと、こういう考え方です。これが社会モデルと言われるもので、合理的配慮の提供というものもこの社会モデルに転換したことで、につながっているという理解で良いと思います。そして第2の基本方針というもの、これが今からお話しするものです。それから第3の差別解消措置というのは、これが行政機関それから事業者に対して、差別の禁止とか合理的配慮の提供を定めるものです。4番目の差別解消支援措置というのが、これが差別解消支援地域協議会、これが主に定められているというところです。で5番目罰則罰則はその他ということになります。で、一応概略を今お話しした上で、基本方針についてお話をしたいと思います。で、差別解消法は、法律自体なかなか抽象的なものですから、どういった施策を打って、この差別の解消と合理的配慮の提供を行っていくのかということについて、もう少し具体的に書かないとわからないというところで、この基本方針というものが定められております。で、これは1箇条だけあります。差別解消推進法の第6条に書かれておりますので、この条文をちょっと読み上げていただきますので、お聞きいただきたいと思います。
はい、第6条、政府は障害を利用とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針、以下基本方針というを定めなければならない。
はい、今のように定めがありまして、施策についての基本事項であるとか重要事項がここで定められることになります。そしてこれを定めるときには障害者政策委員会の意見を聞かなければならないということになってまして、この政策委員会には日毛連から会長の竹下先生が参加をされております。で、実はこの政策委員会が基本方針に対して意見出しを行ってます。で、これを紹介したいと思います。で、どういう意見出しかといいますと、基本的な考え方としましては、まず差別解消法というものを権利条約の精神に整合的に合わせていくと、そういうためにどういう施策が必要でどういう解釈をしたらいいかということについて意見出しを行っているわけです。で、一つ大きいのはこういう項目があります。本人からの意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、建設的な対話を働きかけるなど自主的な配慮に努めることが望ましいと、こういう基本的な考え方があります。で、これは合理的配慮の提供についての考え方なんですけれども、権利条約ではですね、社会的障壁の除去の必要性がある場合に障害者の意思の表明というのはいりません。これは規定されていないわけですが、差別解消法では意思の表明がある場合にという規定がなっているんです。で、かつ過重な負担でない場合に合理的配慮を提供するということになります。で、この意思の表明というのは障害者の側からこう要するに言っていかないといけないという形になっているわけですが、権利条約ではそういう定めになっていませんので、この点については意思の表明がなくても必要性が明白な場合というようなことで意見出しがなされまして、それは基本方針に採用されています。こういう考え方で政策委員会が意見出しを行っているわけですが、もう少しこの意見出しについて反映された部分についてお話をしたいと思います。で、まず第1点目が不当な差別的取り扱いの解釈についてです。で、これは先ほど申し上げましたように、差別解消法は差別とは何かということについて何も書いてありません。で、政策委員会はこの点に補充的な解釈を与えまして、それが基本方針として採用されています。で、それはどういうものかというと、障害を理由として、ここは大事です、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、あるいはサービスの提供の申請をする場所とか、あるいはそういった時間帯を制限する、あるいは障害のない人につけないような条件をつける、そういう場合、つまり障害のない人と違う取り扱いをする点については、不当な差別的取り扱いだと、こういうことになってますね。障害を理由としてサービスの提供を拒否するというのは、これは分かりやすい差別事例だと思いますけれども、そのサービスを提供する場所とか時間帯を制限する、これも差別の一つの類型だということが明記されています。 それから条件をつける、まあ、どんな条件ですかね、例えばサービスの提供を受けた場合に障害者はにだけは報告書を出せとか、そういったことも入ってくるんだろうと思いますね。こういった場合には不当な差別的取り扱いであるというようなことになっています。それから合理的配慮については先ほど申し上げた通り、障害者の意思の表明がなくてもその社会的障壁の除去の必要性が明白な場合には建設的な対話をしてくださいということが書かれております。それから3つ目は環境整備についてのコメントが基本方針に反映されました。で、環境整備というのは、物的な環境整備もあれば人的な環境整備もあるかと思いますけれども、こういった環境の整備を行うことによって、社会的な障壁というものが削減されていくと、そして合理的配慮の必要な人が、必要な人が減っていく、要は合理的配慮のを必要と しない人が増えていくと、もうすでに配慮がなされている状態で環境が整備されるので、合理的配慮の提供を必要とする人が減っていくだろうと、そういうことで環境の整備ということに力を入れていくべきだということが基本方針に反映されています。また1人、合理的配慮というのは非常に個別性が高いですけれども、2人3人4人同じような合理的配慮の提供を求める人が増えてくれば、それは個々の問題ではなくてもう環境整備へ格上げをしてやっていこうと、そういったことも反映されています。それからもう一つ、これも重要だと思いますが、行政機関が民間事業者に事業を委託する場合、これもよく見られることですが、そういう場合には合理的配慮の提供を契約条件としていくべきだということも意見が出されまして反映されています。で、そういったことで、民間委託の場合はですね、民間だから民間の場合はですね、合理的配慮事業者ということになりますので、事業者は合理的配慮の提供が努力義務になってますけれども、この場合は契約条件に入れてしまうということですので、行政機関と同様に合理的配慮の提供が義務化されるという理解で良いと思います。さて、このような基本方針を定めへの意見出しがなされたわけですけれども、差別解消法が定められたことによって、この政策委員会の意見出しというだけではなくて、社会に対して少し波及的効果も出てきています。それをその後にのレジュメに書いてあるわけですが、例えば立法府とか国立国会図書館というところが対応要領を作成するということになっています。これは一つ大きな効果だろうと思っております。それから地方公共団体ですけれども、これも差別解消法を見ると対応要領を作るのは努力義務なんです。だから努力すればいいわけで、作る必要、義務化されてはいないんですが、ほぼ対応要領の作成の方向でもうほぼ固まってますね。名古屋市なんかも対応要領を作りましたし、作らないところはないんじゃないかなと私は思っております。で、こういった波及的効果も出てきているところです。で、実はこの差別解消法をどうやって国内できちんと実施していくかという、その監視機関としては先ほど申し上げた 障害者政策委員会しかありません。ただここはまだ独立性が少し低くてですね、内閣府の下に置かれているものですから、基本的にはその障害者基本計画というものを策定して、その実施状況を監視することでしか差別を解消するとか合理的配慮がきちんと提供できているのかということを見ることができないわけです。したがってそこの幅をどうやって広げていくかというのが今後の課題になっていくであろうと。基本計画の幅を広げれば監視対象も広がっていくわけですが、なかなかそう自由にもできないんだろうと思っています。このあたりはこの後竹下先生にコメントをいただけたらというふうに思います。少し難しい話が続いてしまって恐縮ですが、それでは次に差別の捉え方というところに入っていきたいと思います。差別の捉え方というところですが、まず差別解消法の中身をもう一度おさらいしてみたいと思います。差別解消法ではどういう定め方になっているかといいますと、これは第7条と第8条が担当しているわけです。第7条は行政機関等に対する行政機関等が名当人になっています。で、差別的不当な差別的取り扱いの禁止は法的義務として定められています。また合理的配慮の提供についても法的義務として定められてまして、先ほど申し上げましたように障害者からの意思の表明がある場合であって、過重な負担でない場合、この場合に合理的配慮の提供が法的義務とされています。それから第8条は事業者を名当人とするものでして、不当な差別的取り扱いは同じく法的義務として禁止されています。合理的配慮の提供についてはこれは努力義務です。提供に努めなければならないというようになってまして法的義務ではありません。そして同じように障害者からの意思の表明がある場合と過重な負担でない場合に提供する努力義務が定められていると、こういうことになっています。ではこの不当な差別的取り扱いのこの差別の中身なんですけれども、どういったものが差別に当たるのかということを考えていく必要があるわけです。差別解消法を生かしていくにはここがポイントになってきます。で、先ほども基本方針の内容を少し申し上げたのは、やはり障害を理由としてこれこれをしない、これこれを拒否する、あるいは条件をつけるというように障害を理由とする制限が差別に当たるという解釈が現在一般的です。で、これを直接差別と言います。障害を理由として例えば入学を拒否するとか、障害を理由として入社を拒否するとか、入店を拒否するとか、そういったことが分かりやすい例になると思うわけです。で、そうするとその他の差別は含まれないのかということになります。しかし我々は日常生活を送っていてこれは差別じゃないかなと感じることというのはおそらく、この直接差別に限らない、であろうと。で、例えばということで、間接差別という言葉とか関連差別という言葉もありますが、ちょっとどういうものを具体例を示した方が分かりやすいと思いますので、少し事務局に読み上げてもらいます。これは間接差別と関連差別の解説で、川島聡先生の Q&A という本の中にある例ですので、少しお聞きください。ではお願いします。
障害者差別解消法 Q&A 川島聡。関連差別と 関連差別と間接差別はある意味では似たような差別概念です。この点について差別禁止部会意見にも採用された例ですが、視覚障害者が盲導犬を理由に雑貨店の入店を拒否された場合を考えてみたいと思います。この事例は犬同伴の入店を拒否するという表面上中立的なルールを適用することによって、視覚障害者が不利益を被るという意味では間接差別の例だと言えます。その一方でこの事例は障害に関連する事柄、盲導犬は障害者に当然関連するものですので、ここでいう事柄に含まれます。これを理由に視覚障害者が不利益を被るという意味では関連差別の例だと言えます。このように盲導犬の事例は間接差別の例でもあり関連差別の例でもあります。
はい、ありがとうございます。今読み上げていただきましたが、盲導犬を使っている盲導犬ユーザーの人が入店を拒否されるという例が挙がっていました。で、これはですね、あなたは障害者だから入店を拒否しますというものではありません。犬同伴の入店を拒否しますという基準なわけです。基準としては犬同伴での入店者は拒否すると。したがって障害とは関係ないわけですね。しかし盲導犬ユーザーにとってみれば犬同伴の入店を拒否されるという基準によって盲導犬ユーザーは入店できないわけです。つまり障害とは全く関係のない基準、犬同伴での入店を拒否するという基準によって、その結果盲導犬を使っている視覚障害者が入れなくなる。つまり、効果としてはですね、盲導犬を使っている視覚障害者は入店を拒否しますと言われているのと一緒なわけですね。効果としてはこれを、間接差別と言います。全く障害とは関係ない基準でもって、その結果、障害を理由とする障害を理由として、拒否するということと同じ効果を生むというものが間接差別と言います。それから関連差別という言葉が出てきました。これは障害に関連する事柄で、が基準になると、こういうものです。盲導犬というのは障害に関連する事柄ですから、その事柄を理由として入店を拒否するというものが、これも差別ということ、関連差別ということで捉えられているわけですね。ともにですね、障害というものが直接の基準になっていません。障害者だからダメだというのではなくて、それ以外の事柄なわけですね。例えば犬はダメだとか、そういった事柄で、結局は拒否されてしまうという類型がおそらく増えていくのではないかと、私は思うわけです。で、これとどういうふうに向き合っていけばいいのかと、いうことを考えたいと思います。で、そこで、一つ、事例を準備しました。そうですね、それで、もう少し間接差別の解説をします。実は間接差別というのは、この障害者差別解消推進法でを作るときに初めて議論されたものではありません。で、男女雇用機会均等法という法律がありまして、この中には間接差別の類型が法律上きちんと明記されています。で、それを見ておくと、何が間接差別かということはもう少しイメージできると思いますので、レジュメにも載せておきました。男女雇用機会均等法で定められている間接差別の内容は、そこに記載してある通りですが、まず募集採用時に、身長とか体重とかあるいは体力というものを条件としてはいけない。例えば身長160センチ以上という募集条件がつけられると、女性はだいたい150センチ前後ですから、もちろん160以上の女性もいますけれども、かなりの女性がね、 身長要件でもって排除されてしまう。女性はダメですよとは書いてないわけで、そういう基準ではない。身長160センチ以上という全く性別とは関係ない基準を立てることによって、一定の女性が排除されてしまう。これが間接差別の例とされています。それからもう一つは、総合職の採用にあたって、転居を伴う転勤ができること、これを条件にすると。これは転勤要件というようですが、そういう条件をつける。で、女性だとやはり出産をして、例えば子どもさんが学校へ行って幼稚園へ行ってっていうような生活になっていきますから、転勤というのはなかなかしづらいですよね。したがってこの転勤要件をつけることも間接差別の一例とされています。それから昇進に際して転勤の経験があること、こういう条件をつける場合も間接差別の例というふうにされています。で、平成26年にはこの男女雇用機会均等法が改正になって、その転勤要件は総合職の採用だけではなくて、すべての職種の募集採用にあたってつけてはいけないし、昇進や職種の変更というところでこの転勤ができることという条件をつけることは間接差別にあたるというふうに、間接差別の幅が広がっています。こんなイメージです。で、これから障害者の場合の間接差別について少し考えてみたいと思います。ではまず事例を2つ準備しましたが、第一の事例を読み上げていただけるでしょうか。
はい。相談事例1。私は全盲の視覚障害者です。 A 社が事務職の募集を出していたので応募しようと思ったのですが、募集の条件として運転免許証を取得しているものという条件が付けられていました。これでは視覚障害なる私には A 社に応募できません。このような条件が付けられることは仕方のないことなのでしょうか。
はい、ありがとうございます。皆さん、この事例をお聞きになってどう思われるでしょうか。募集採用時につけられた条件は運転免許証の取得という、運転免許証の保有という条件です。で、この条件は障害とは全く関係がありません。で、しかしこの条件をつけられると我々視覚障害者は入っていけないわけです。つまり視覚障害者は募集採用しませんという条件をつけられたのと同じ効果ですね。これが間接差別に当たるのか当たらないのかということを少し考えていきたいと思います。で、もしこの募集採用している会社が、例えば運送業者だったとします。運送業者でトラックの運転手だとか、あるいはタクシーの運転手が足りない、そこで新規に採用する、こういう場合は運転免許証がないと困りますね。運転免許証の取得を保有を募集採用条件にしなければ、募集採用の目的を達成することができないわけです。で、したがってもしこの会社が運送業者である場合には、これは差別でも何でもありません。当然の条件になるわけです。しかし、もしこの会社が、例えば事務職、事務の一般職、これを採用しようと考えていて、でもやっぱり障害者が来ると嫌だなと、こう思った社長さんが一計を案じて、そうだと、運転免許証の保有を条件にしようと。いうふうに考えた場合はどうでしょうかね。こうなると、あなた差別ですねと言いに行けないわけです。障害を直接の理由とはしていません。ですので非常に困るわけですね。で、そうすると運送業者の募集採用では差別に当たらないと。事務職の一般職であればどうやら差別に当たりそうだと、こういうことになってきます。障害と全く関係のない基準を立てるので、両方の見方ができるというところがポイントなんです。で、そこでこれをどうすればいいのかと、 差別意図が裏に隠れている場合にこれをしっかり排除していかないと、我々障害者は直接差別をいくら禁止したって差別解消法がこう中身は空っぽになってしまうと、空文化してしまうということがありまして、実は障害者雇用促進法のガイドラインを作る研究会でこれは議論しました。で、そこで出た結論、これは差別禁止指針にも明記されてますので、どういうことになったかというと、募集採用時に一定の能力を必要とする条件、一定の能力がいりますという条件をつける場合には、その条件がその会社の業務遂行にとって必要なものかどうかで区別します。業務遂行にとって必要な条件、先ほどの例で言うと運送業者が運転手を採用する、こういう必要な条件の場合には差別には当たりません、こう書いてあります。しかし業務遂行上必要ではない条件をつける、この場合には差別に当たりますと明記されています。したがって運転免許証の保有という条件が募集採用時につけられた場合には、それがその会社、新規採用されるその職種ですねに本当に必要なのかどうかと、事務職というものは車に乗る必要ありませんから、したがってこれは運転免許証の保有というのは事務職の業務遂行に必要な条件ではないということになって差別に当たると、こういうことになります。で、大切なことは今私が説明した通り、会社の社長さんがどう思ってたかということは全く関係ないんですね。客観的に見てその募集採用につけられた条件が当該職務遂行に必要かどうかというところで判断します。ここがですね、なかなか難しいところなんですね。で、もしこれがですね、差別意図があるかないかで判断するということになると、これはもうどうにもなりません。いや、そんなつもりはなかったんだと言われてしまうと、もう全部通っていってしまうと。で、これはたまらんということで、研究会でもだいぶ議論しました。で、差別意図を絶対で切るしかない、差別意図で判断するしかないという委員もいたのです。学者の先生で。で、それは困る。もう本当に困る。と言って抵抗した結果こういうことになりました。で、ただ客観的には判断するんですけれどもね、実際難しいところもあるわけです。大企業であれば、例えば総務課とか営業課とかこう分かれてますから、事務職の採用といえば車に乗る必要はないだろうということになるわけですが、例えば小さい会社だと、人手が足りませんから、ある人が会計をやり営業に回り事務もやるという人材がいるかもしれませんね。で、そうすると事務職だからといって運転免許証の保有がいらないかというと、そうも言えなくなってくるわけです。で、したがってこの業務遂行上必要かどうかという判断は、やっぱり会社の規模なんかにもよってくるでしょうね。その個々的の具体的な事情で、判断をして考えていくしかない、そういうことになると思います。ではですね、次は、もう一つ事例を準備しました。で、ただこれはですね、どう見てもどういう見方もできるという事例です、ので、少しお聞きいただきたいと思います。では事例2の方を事務局の方お願いします。
はい、相談事例2、私はこの4月から某会社に入社しました。私は35歳の時に事故で視力を失い、それまで働いていた会社を辞めざるを得ませんでした。しばらくはどうしていいか分かりませんでしたが、歩行訓練を受けたり、音声パソコンの使い方を教えてもらったりしながら、ようやく前向きな気持ちになれたので、失明してから5年目の40歳になる今年、ハローワークで紹介された後会社の面接を受け、めでたく入社することができました。私が配属された部署には他に A さん、B さん、C さんが配属されました。 私を含めれば新人は4人です。 A さん、 B さん、 C さんは皆20歳代です。入社して間もなくした頃、上司 X が A さん、 B さん、 C さんを若手サンバガラスと呼ぶようになりました。そしてこの仕事は若手サンバガラスにやってもらおうと言って、 A さん、 B さん、 C さんをチームとしてよく仕事をさせるようになりました。これに対して私は大した仕事はさせてもらえませんでした。そして上司 X は、今日は仕事の打ち合わせも兼ねて食事に行くから若手サンバガラスは出席するようにと言って、就業時間後若手サンバガラスを連れてよく飲みに行くようになりました。私がこの食事に誘われることはありませんでした。また私が配属された部署には同世代の E さんがいました。同世代であったこともあって親しくしていたのですが、いたのです。ところがある頃から上司 X が若手サンバガラスと食事に行く際、仕事の先輩としての意見も大切だからとして E さんを据えていくようになりました。 E さんが若手サンバガラスとの食事に誘われるようになってから、 E さんも私と親しく話すことをためらうようになりました。またある時、私は前職の経験を生かして部署内の仕事の効率化を図るための提案をしたのですが、上司 X は取り合ってくれませんでした。ところが数日後、 A さんが同じ内容の提案をしたところ、上司 X はその提案はとても良い提案ですねと言って A さんの提案を取り入れることにしたのです。またある時、部署の飲み会が開かれることになり、出欠席を確認するためこの部署に所属する部員の名簿が作成され、各自で丸、×をつけることになりました。私は出席したかったので、誰かに自分の名前のところに丸印をつけてもらおうと思い、同じ部署の人に頼んで名簿を見てもらったのですが、名簿上に私の名前はありませんでした。上司 X に申し出ると、上司 X はただの手違いだからというだけでした。以上です。
ありがとうございます。皆さん、もしこういう相談を受けられたらどう思われますかね。中途失明の方が一生懸命訓練をして、障害を背負いながら、なんとか前向きな気持ちで頑張ろうと、そうして、入社していくわけですね。ところが今読み上げていただいたような事情があって、非常につらいと、ひょっとしたらもう会社を辞めたいという相談かもしれません。さてこの、事例、これはですね、自由に考えていただきたいんです。で、私がこれから話すことも一つの参考、一つの意見ということで考えてほしいと思います。さてここで出てきた基準は若手サンバガラスという基準です。で、この基準はもちろんのこと障害と全く関係がありません。基準としては障害を理由とするものではありませんね。しかし20代3名の新人と40代の新人ということで若手という名前がついてますから、年齢で切られてます。したがって、年齢ですので、これもですね、障害を背負った D さんとしてみると、これは自分ではもうどうしようもないわけですね。それまで生きてきた人生がありますからね。で、そういう D さんではどうしようもないところで、基準が立てられてますから、若手サンバガラスという基準が使われる限り D さんは常時 100% 外されます。こういう基準なんです。で、先ほど運転免許証の事例を説明しました。で、運転免許証の保有という基準であれば業務遂行に必要かどうかというところで判断ができたわけです。ところが今回は若手サンバガラスですか、別に業務と全く関係ないですね。で、こうなるとですね、手も足も出ないわけです、 D さんは。で、ただ上司 X の 行動を見るとどうでしょう、やっぱりちょっとデイさん気の毒だなっていうところありますよね。じゃあこれをこれ戦うのか戦わないのか、もう仕方がないから諦めなさいというのかというあたりをちょっと考えたいと思うわけです。でさて、私たちがこの事例を考えるにあたって、まず武器を持ちたいと思います。一つ目は先ほど申し上げた差別解消推進法ですね。事業者に対しては差別的、不当な差別的取り扱いは法的義務として禁止されているというものが一つ目の武器です。そしてもう一つ武器を持ちたいと思います。それはパワーハラスメントというものです。パワーハラスメントはこれはもう厚労省でもきちんと認知されてますし、類型も出てます。でそこで少しレジュメに書いてありますが、どういうものがパワーハラスメントとして、類型化されているかということを例を申し上げると、一つは暴行などの身体的な攻撃、職場の上位者からの身体的な攻撃、それから侮辱や暴言などの精神的な攻撃、それから三つ目が無視などの人間関係からの切り離し、そして4つ目は不要な仕事の強制などの過大な要求と、まあ、こういったものが類型として挙げられています。そして3番目の人間関係からの切り離しというものの具体例としては、どういうものがあるかというと、1人だけ別室に席を話される、それから例えば職場の全員が呼ばれている、忘年会などに一人だけ呼ばれないで、あるいは、話しかけても無視される、であるいはすぐそばにいるのに連絡が他の人を通じてなされる、まあ、こういったものが人間関係からの切り離しの例として出されているわけです。さて今私たちは差別解消法上の差別的取り扱いの禁止という武器とパワーハラスメントの禁止という、このパワーハラスメントに該当するのではないかという2つの武器を持ちました。でそこで今回の事例、若手サンバガラスの事例を考えてみたいと思うわけです。そうすると差別には当たらないかもしれないけれども、人間関係の切り離しは図られているように見えるというのがまあ私の結論ですね。さて、ちょっと見てみましょう。まず、若手サンバガラスという言葉が使われるようになり、Dさんはこの基準から外れていきます。そして、仕事を若手サンバガラスにこういう仕事をさせようという判断が上司 X でなされます。したがってまず仕事は D さんと ABC さんと D さんが一緒に仕事をするという機会はこれではありません。そして次の段落では打ち合わせと称して飲み会が開かれます。で若手サンバガラスの仕事の打ち合わせですから、これも D さんは外されていくわけです。そして4番目、職場の中にですね、同世代の E さんという人が登場します。そして、同世代ですから話も合うということで、D さんはもし E さんとうまくいけば、そこの職場に E さんという仲間を得て、居場所を確保できたかもしれない。しかし E さんは事例にもあるように上司 X から打ち合わせには先輩の意見も必要だからということで飲み会に誘われるようになり、それからちょっと D さんと話すのをためらうようになると。で人間関係からの切り離しの場合、これはですね、この4番目の例はよく使われる例です。私はよく使われると認識しています。でつまりですね、切り離そうとする側の人間からいくと1対多数を作りたいわけです。したがってその切り離したい人間が誰かと仲良くなるとか、そういうことによって居場所を確保することを嫌います。ですからこのように必ず一人にさせると、 という傾向があります。それから提案の話が出てきましたね。 D さんは前職の経験を生かして提案をしたけれども、ここでは取り上げられない。同じ経験、同じ提案をすると、別の A さんがするとそれはとてもいいと言って採用されると。でこれはやっぱりね、何かありますよね。何かある。 D さんが言うと採用したくない、 A さんが言うと採用すると。まあ、こういうことはですね、そのなんかこう上司 X の、 その心の中を覗けるとすると、やはりその D さんを認めたくないというか、障害を持った D さんを少し異質な存在と見て排除したいというような思いがあるんじゃないかと考えざるを得ない。それから最後はどうでしょうか。出欠席ですね、飲み会の出欠席の名簿が回ると、自分だけ外れていると。でこれもね、たまたまかもしれないんです、これはね。だけども D さんからすると、今までこういう、若手サンバガラスと呼ばれて、自分が切り離されてきたというような思いで、この事例、この出欠席名簿から外れているという事実を見ると、わざとじゃないかと思っても、不思議ではない。どうでしょうか。つまりですね、この事例はどういうふうにでも見れます。逆の見方をすると、本当に上司 X は仕事の割り振りを考えて、この仕事は若手じゃないと無理だと、若手の柔軟な発想を生かすために ABC をチームにしただけであって、 D さんを切り離す意図はないかもしれない。その仕事が非常に業務時間内だけの打ち合わせでは足りないから飲み会を開いたかもしれない。そしてその仕事にはどうしても E さんの知識が必要だったかもしれない。D さんからの提案はたまたま聞き逃していたのかもしれない。A さんの時に認識をして採用しようと言っただけなのかもしれないし、名簿から外れていることもたまたまかもしれません。つまりですね、この間接差別を考える場合には、障害を直接の原因としていませんので、どっちからでも見れるっていうところですね。ですので、ただこれから我々がその相談を受ける側として活動する場合は、障害を直接の理由とする場合だけではなくて、こういったどっち側からも見れるという例はかなり増えてくるんじゃないかと思うわけです。今回私があえてこの若手サンバガラス事例というのを作って皆さんと一緒に考えたいと思ったのは、そういうふうに差別か差別でないかは一義的にきちんと決まらない、いろんな要素が入ってきて、いろんなその諸事情を考慮して考えないと決まらないというところがあるということを、共有したかったわけです。この事例はぜひ時間があるときで結構です、暇なときで結構ですので、考えていただきたいというふうに思います。さて、では最後のテーマお話ししたいと思います。これは条例制定についてです。まず差別解消法の規定をまずおさらいしておくと、差別解消法にはですね、4つ目の項目として、差別解消支援措置というものが第14条から第20条までで定められています。この中に差別解消支援地域協議会というものの定めがありますということなんですけれども、実はこの差別解消推進法の中には、差別事例や合理的配慮の不提供の事例を解決する新たな相談、新たな機関、解決する新たな機関を作ると ということにはなっていないわけです。どういうことが期待されているか、特に支援地域協議会ではどういうことが期待されているかということについては基本方針に明記されています。でそれを抜粋してきましたので、これも事務局に読み上げてもらいますのでちょっとお聞きください。
協議会に期待される役割としては、関係機関から提供された相談事例等について適切な相談窓口を有する機関の紹介、具体的事案の対応例の共有・協議、協議会の構成機関等における調停・斡旋等のさまざまな取り組みによる紛争解決、複数の機関での紛争解決等に対応することへの後押し等が考えられる。なお、都道府県において組織される協議会においては、紛争解決等に向けた取り組みについて、市町村において組織される協議会を補完・支援する役割が期待される。また、関係機関において紛争解決に至った事例、合理的配慮の具体的相談事案から合理的配慮にかかる環境の整備を行うに至った事例などの共有・分析を通じて、構成機関等における業務改善・事案の発生防止のための取り組み・周知・啓発活動にかかる協議等を行うことが期待される。以上です。
はい、ありがとうございます。今お聞きいただいたように、差別解消支援地域協議会に期待されることというのはですね、まずこの支援地域協議会というのは、新たな機関ではないわけです。既存の機関、すでにある、機関がチームになって、相談に当たると、そして、情報を共有していくと、そして解決に向けて努力すると。で、先ほどの中に解決を図るという言葉が出てきましたが、これはすでにある、すでに存在する機関の中で解決手続きがある場合にはこれを使うと、こういうことです。で、例えば雇用促進法の中でいきますと、改正された雇用促進法の中には、例えば合理的配慮の不提供の事例があった場合には、事業者であれ、あるいは雇用されている障害者から労働局長、県の労働局長に対して、紛争解決の申し入れをすることができます。で、申し入れられた労働局長は、紛争調整委員会というところに調停をせよというように任せることができるという定めがあります。で、したがって労働関係についてはこういうその紛争調停委員会という解決の仕組みがありますから、それを十分に使って解決していってくださいというようなことなわけです。で、ただ労働以外、例えば教育とか医療とか情報保障とか、そういったいろんな問題、いろんな分野での差別の解消というものは労働局では扱いませんから、じゃあどこが扱うのかということになると、それを解決する新たな機関は置かれていないと、こういうことになるわけです。これが課題になります。で、そこで、この課題をどう克服していくかということになると、やはりその地方公共団体において、紛争を解決する仕組み制度を作る必要がある。これは私は強く思うわけです。それはなぜかというと、このようなチームで当たるというのは、そのいろんな機関の知識や経験をこう集約できるというメリットはありますが、いや俺のところはちょっとというようにですね、こうたらい回しにされる、そういうデメリットはあると思うけど、私のところではちょっとこの件は扱いきれませんとか、あなたのところでやってくださいとか、こう言うとですね、ぐるぐる回ってしまって結局解決に至らない。そうなると障害者の側としては事情が切迫しているわけですね。これは差別だとか合理的配慮の提供がなされないという相談をした場合には、やっぱり解決してくれと、何とかしてくれというのは当然の気持ちなわけです。で、ところが相談は受けるけれども解決はできないという状態になる と、これはその何のための差別解消推進法かということになりかねませんね。ですので、この解決する機関というものをやはり条例で作っていくと、これはどうしても必要になります。で、解決の仕方なんですけれども、そういう紛争を解決するためには、まずその紛争の、がどういう事実関係かという、その、事実の確定をさせる必要があるわけです。で、この事実を確定させるには、やはりお互いから話を聞かないといけません。紛争当事者、事業主と雇用されている障害者、両方からどういう事情だったのかというものを聞かないといけないですよね。でしかし、事業者の中でには、そういうその事実確認の事情聴取に応じない可能性もあるわけです。俺はそんな責任はつかんと。でそういった場合、解決に至りませんから、どうすればいいかという問題が一つ、事実確定の段階で一つ持ち上がってきます。でここで皆さんに一つ、認識をしていただきたいものがあります。実はその事業者の、事業者に対しては差別の禁止が法的義務、それから、合理的配慮が努力義務として第8条で定められていますが、この第8条についてはですね、その事実聴取を主務大臣が行うことができるという規定が第12条にあります。でところがですね、例えば青森県のある事業者が合理的配慮の不提供だということが仮にあったとして、主務大臣がその事業者に事情聴取を行うかというと、ちょっと距離が遠いですね。なんか地球に住んでて土星から事情聴取に来るぐらい遠い感じが。事業者としてもね、まあ来ないよと、そういう思いになるかもしれないわけです。でそこでですね、もう一回条文をいろいろよく見てみると、第22条というのがあります。差別解消法の22条です。でこの22条を見ると、その事情聴取の権限を各地方公共団体の長に委ねることができると、こう書いてあります。つまり県知事とか市長とか、そういう人たちが事業者に事情聴取できるわけです。そしてその事情聴取に対してこれを拒否したり嘘を言ったりすると罰則があります。20万円以下の過料です。これは第26条に定められています。でこうなるとですね、事業者としてはちょっと冷や汗が出てくるわけですね。あ、市長が来るのと、顔知ってるよ、あの人なら来るかもしれないとだいぶ近づいてくるわけです。でそこで、もしその例えば各市とか各県の、政策委員会なんかあるでしょうから、そういうところに委員として出られている方おられましたら、ぜひ、この主務大臣の権限を各市、県や市に下ろしてくれということをぜひ申し出てほしいと思います。もうすでにだいぶ、委任されていると聞いてますけれども、これはもう確認の意味も込めて、ぜひ、市長さんができるんですよねとか、知事ができることになってますから、ちゃんと権限を行使してくださいと、事情聴取してくださいというふうに申し出てほしいわけです。でそうすると、この事情聴取、事実確定のための事業者からの事情聴取がある程度実効性のあるものになってくる、だいぶ現実味を帯びてくるということになります。ここは一つ私からお願いしたいというところです。それからこのように事実が確定した後で、どういう解決をするかというと、例えば助言、指導、勧告、それから事業者名の公表と、こういったものが考えられるわけです。 ですので、ここまでできる助言、指導、勧告、公表、こういう権限を持った機関をぜひ作っておく必要がある。でもちろん最初は、助言とか指導を、その解決機関が行うことによって、事業者が改善してくれればそれはもうそれで解決ですけれども、いやどうしても私のところはやらないという場合には、公表までしてもらう、公表までされるという制裁がついていないとなかなか解決の実効性が図れません。ですので新たな相談解決機関としてはこの事実確定の権限を持っていて、かつ指導助言、助言指導勧告公表というところまでできる、こういう機関を条例でぜひ作っていただきたいと。こうすることによって実効性あるものになるのではないかと。これが障害者差別解消法を生かす手段であるというふうに私は思うわけです。さて以上で私が予定していたお話は終わりになります。差別解消法ができまして、我々は差別を的取り扱いをやめろとか合理的配慮を提供せよということが言いやすくなりました。ただしかし逆に合理的配慮を提供しろというのであればそれなりの責任も我々に返ってくるというところは少し意識した方がいいと思うわけです。例えば事業主に対してこれをしてください、あれをしてください、これを揃えてくださいと言った以上はきちんとそれを使ってしっかり仕事をするということにならないと合理的配慮を提供した事業主側から見ると費用を出して整えたけれども結局働かないじゃないかっていうような見られ方をしてしまう。でそれは後々続く人にとって良くないわけですね。ですのでそこは配慮を受けたのであればそれなりの責任を持ってしっかり働くと。でそういうことによって、少しずつ社会の理解を図り、これからあと、我々のあとどんどん障害者が我々の後 の、 その若い障害者にですねバトンをつなぐような考え方で、我々は活動していかないといけない。そういう意味で、皆様方はその戦いの最前線にいるわけで大変ご苦労があるかと思いますが、みんなで、肩を組んで励まし合いながら頑張っていきたいと、そのように思います。私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。
田中先生ありがとうございました。今晩は事例をゆっくり考えたいと思っていました。では時間の方もしてましたきましたけれども、竹下会長の方から続きましてお願いします。
田中君ご苦労様でした。田中君はきっちり喋った後で、しゃかりこういうの私が何も言わんで方がいいんですけれども、2つだけ補足したいと思うんです。田中君が途中で竹下が後で補足しろとこう命じてきた、監視のことですね。障害者権利条約というのはその33条でしたからね、国連はまず世界を監視するぞとこう言ってる。それが、国連に設置された権利委員会であるんです。でそこに今日本からこの6月に委員の選挙がありましてね、日本から石川純君が委員に立候補しています。それから、権利条約は批准した国は締約国というんですけれども、必ず自分の国を自分で監視しろ、国内監視委員会を作れとこう言っているわけです。ところが日本は軟弱な国でして、その監視委員会は独自には作らんとこう言っているわけです。そして、障害者基本法に基づく障害者政策委員会がその任に当たるんだとこう言っているわけです。そのために田中君が言うように、国全般の監視ができないことになってるんです。彼が例えばと挙げてる例えば介護保険の分野、これも一つの例でしょう。もっと分かりやすいのは国会とか裁判所とか ここにも監視の目は届かないって言ってる。これは今日本を揺るがしている三権分立とも関係あると、こう言ってる。なぜならば障害者政策委員会は内閣府に設置されているから、国会とか裁判所にはものを言えないんだと、こういうわけであります。まあ、しかしそうは言うてみても、国会も裁判所も、権利条約を批准した以上は何もしなかったら田中君に怒られると思ったんでしょうね。衆議院も参議院も、対応要領を作りましたし、最高裁判所も対応要領を作った矢に聞いております。不十分な点は今後どうするかってのがあるんですけども、2つ我々は、国内における障害者差別解消法に基づく、差別の徹底あるいは政策が不十分だと思ったときはですね、もちろん政策委員会にも出すんだけども、それだけじゃなくて、もう場合によったらね、国連まで行って、日本はこんなだらしないよ、こういう訴えに行くんです。その時には日毛連は金を出すかどうかまだ考えていませんけど、いやそこまでやっぱりやらなあかんでしょうね。これが一つ目だ。二つ目に、これは彼から命じられたわけではないです、ですけど、直接差別、間接差別ということを彼は説明してくれた。これはある意味で非常に分かりやすく言ってくれたんだけど、これもね、流動的だと言っていいんです。なぜかというと、私が、国の審議会である労働政策審議会、障害者雇用分科会とかあるね、この中で、障害者雇用法の中で、やはり、不当な差別的取り扱いは禁止するとなっているんですが、その時には、障害者差別解消法の方では、直接差別だけというふうにはなっていないんです。障害者差別解消法は直接差別だろうが、間接差別だろうが、関連差別だろうが、そんな区別なしにと一応なっているんです。ところが、人によっては、いや、直接差別だけなんだとこう言っている人もおるので、で、役所は逃げ取るんです。その部分は今後、事例や裁判によって、確定してくるでしょうみたいなことを言って逃げてはいます。したがって障害者差別解消に関してはそれが直接か間接か関連がなんて言われて、そんなようわからんようなことを考えずに自分が不当だと思ったら声を上げること、我々団体はそのことをきちっと受け止めることでいいんです。なぜかというと、障害者雇用促進法の議論の中でね、僕が直接差別だけを禁止するのは不十分だって発言をしたわけ。と言いますのは、障害者差別解消法では直接差別に限定はしていないというふうに一応言われているんだけども、雇用促進法でははっきりと直接差別だけを現時点では問題にするというふうに言い切っているわけです。そこで僕が審議会の中でそれは狭すぎるということで文句を言ったわけ。その例として盲導犬を挙げたわけ。そうだとすれば、例えば盲導犬を連れた人が職場に入るとか、あるいは場合によってはレストランとかで仕事をするとか、そういう時には差別だと言えなくなるじゃないかとこう言ったんです、私は。そしたら東大の教授が、いや、そんなもんも直接差別に入れたらいいんやっておっしゃったんです。記録に残っています。学問的にもヨーロッパアメリカにおいても、犬を連れている人はダメです、動物を連れている人はダメですという言い方で、盲導犬を連れた人をレストランや旅館に入れないのは、これは間接差別だという類型になっているけれども、日本ではその東大教授の発言のおかげでそれも直接差別になったんです。もう厚労省の文書を見てもらったらいいです。だから東大の先生が一言、鶴の一声ってやつですかね、言ってくれるおかげで我々の運動は広がるわけです。ですから何が言いたいかというと、その部分ではあまりとらわれずに、田中君の言うことは非常に正しい、理解しやすい例を挙げてくれてるんだけど、あまりとらわれずに、気に食わん、納得できない、我慢できない、全部声出しましょう。一番面白いだけ出して最後に終わります。イギリスではこういう例があったんです。障害児を育てているお母さんが、障害児を世話するために、保育するために、通常の子どもの保育とは違う時間が必要になる。例えば1時間おきとか3時間おきとかね。そのために職場を離れる時間をちょうだいってこう言ったわけです、お母ちゃんが。そしたら事業主はあかんって言ったんです。別に英語で言ったんですよ。日本語で言うはずがありません。それで イギリスの裁判所はこれは障害者差別に当たらないって言ったんです。イギリスの最高裁判所も差別に当たらないって言ったんです。イギリスにも DDA というあれですね、差別禁止法あるんで、 DDA って頭を巻くあれですよ、飲み殺せ薬違いますよそういう差別禁止法があるんだけども、これは障害を理由としてもあれは間接的な差別にすら当たらない。そのお母ちゃんに障害あるわけじゃないんだから、それは障害者差別に当たらないって言ったんです。それでそのお母ちゃん納得できないと言って、ヨーロッパ人権裁判所にまで持ち出したんです。イギリスの最高裁が差別に当たらないと言ったのに、ヨーロッパ人権裁判所にまで持ち出したんです。そしたらヨーロッパ人権裁判所はそれは障害者差別に当たるって言ったんです。それによってイギリスは全部考え方を変えて直したんです。したがって我々はおかしいと思うことを声に出すことが大事というのは、その事件を通じた教訓だと思うんですね。声を出さずして、そして団体が一人一人の会員の声を、時にはわがままであろうと思うですよ、全部が欲求として通るというのは少し言い過ぎかもしれません。しかし声に出してこそ、次の新しい段階に行くんだということを我々は共通認識にて、今日の田中君の、講演を念頭において、差別解消法が本当に地域を変えていく、社会を変えていく、あるいは何て言いますか、日常生活の中での我々に対する差別権取り扱いをなくしていくということの力にしていくためにも、今日の田中君の話を生かして地域での団体活動に生かしてほしいと思います。以上です。
竹下会長、田中先生、どうもありがとうございました。これをもちまして第53回全国盲人代表者会議研修会の方を終わらせていただきたいと思います。
JBS 特別番組、この時間は平成28年5月20日から22日までの3日間、青森市のリンクステーションホール青森で開催された社会福祉法人日本盲人会連合主催第69回全国盲人福祉大会青森大会から21日に行われた研修会、弁護士田中信明氏による講演、障害者差別解消法をどう生かすか施行後の課題の模様を放送いたしました。